お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このコーナーは毎週月曜日、独立行政法人国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。はい、それでは今日は薬剤科長の鈴田博隆さんにお越しいただいて、薬の知識とサプリメントということで、お話をしていただきます。鈴田さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
今日は、薬の知識とサプリメントについてお話しさせていただきます。薬と言います、薬を反対から読みますとリスクになります。
は
い、
そうですよね。
でリスクとは危険なという英語になります。
はい、
薬をちゃんと飲んでくれると、飲みますと体にはいい効果を与えますが、
はい、
逆に決められた通りに飲まないと、リスクになり危険なことが起こります。で、この中で医薬品とはとなっていきますが、
はい、
医薬品には、病気の予防や治療を目的としたもので、その名称や成分内容、効能効果、副作用、用法用量、分量などについて、しっかりと品質や有効性、安全性について調査が行われた結果、正式に厚生労働大臣や都道府県の知事から承認を受けたものです。この医薬品には人間が本来持っている自然の成分以外の成分が多く含まれています。
そうなんですね。はい、
医薬品の種類ですが、
はい、
医薬品の中には医師しか処方できない医療用医薬品と処方箋までは不要で一般販売が可能な、一般用医薬品があります。
はい、薬局で買える薬と病院でもらう薬っていうのは同じではないですよね。
はい、病院でもらう薬は強い効果を示しますが、それだけ副作用も発現しやすいため医師の監督下で使用します。
うん、はい、
医師の処方箋がないと薬はもらえません。
うん、
他の人にあげるようなことは決してしないでください。
ダメなんですね、やっぱり。
そうですね。
はい、
そして薬局で買える薬ですが、安全性が高いと認められた特定の薬を個人でも買えるようにしたものです。
はい、
風邪の引き始めや飲み過ぎ食べ過ぎなど、比較的軽い症状を治します。
うん、そういうことなんですね。はい、私医薬部外品っていう言葉を聞くんですけれども、これはどういうものなんでしょうか。
はい、医薬部外品とは、医薬品ほど副作用等のリスクが高くなく、うん、特定の症状の予防を、目的としたもので、その効果などについて厚生労働大臣や都道府県知事から承認を受けたもののことです。
はい、じゃ薬はそういう感じの 分類になるわけですね。で、最近よく CM で、特保っていうふうに聞くんですが、
はい、
その特保というのはどういうものなんでしょうか。
はい、特保とは、
はい、
特定保険用食品のことになります。
はい、
特定保険用食品は特定の保険の目的が期待できることを表示した食品であり、
はい、
体の生理的な機能などに影響を与える保険機能成分を含んでいます。
うん、
他のいわゆる健康食品とは異なり、その保険効果が該当食品を用いた一試験で科学的に検討され、適切な摂取量も設定されているものです。
うん、
特定保険用食品には、お腹の調子を整える食品や、
はい、
コレステロールが高めの方に適する食品、
はい、
食後の血糖値の上昇を穏やかにするもの、そして血圧の高めな方、歯の健康維持、食後の血中中性脂肪が上昇しにくい、または体に脂肪がつきにくい、
はい、
カルシウム等の吸収を高める、骨の健康維持に役立つ、鉄を補給する、
うん、
このような9種類のものを特定保険用食品と言います。
9種類というふうになってるんですね。
はい、
じゃあこの特保は今そういうふうに教えていただいたんですけれども、まあ、健康食品サプリメントっていうのとはまた違うわけですよね。
はい、別になります。最近ではサプリメントとよく言いますが、はい、昔からありまして、昔は健康食品と言っておりました。
はい、
この一般に健康食品とは健康の保持増進に、食品全般が、またサプリメントとは特定の成分が凝縮された錠剤やカプセル、携帯の製品、それぞれ該当すると考えられています。
はい、
これらには明確な定義がないため、一般の消費者が認識している健康食品やサプリメントは通常の食材から、菓子飲料、医薬品と類似した錠剤カプセルまで極めて多岐にわたります。
そうなんですね。はい、
これらに、栄養補助食品、健康補助食品、
はい、
特定保健用食品なども、健康食品やサプリメントといえます。
はい、
これらは毎日の食事だけでは不足しがちな栄養素を補うことを目的としたものであって、病気や症状の治療、予防を目的としたものではありません。
そうですね。はい、
健康食品やサプリメントは人間の自己治癒力や免疫力を高めるといった予防効果を目的とするものです。
うん、
含まれる成分内容も人間が本来持っているものと同じ自然の成分であり、位置づけとしては医薬品ではなく、単なる食品となります。
あ、そうですね。健康食品というのは本当に食品という扱いっていうことですね。
はい、そうですね。
はい、あとビタミンの方は、
あとこれらの、健康食品で、よく取り扱われているものではビタミンになります。はい、
そうですよね。
はい、ビタミンは、いっぱい取ると元気になるのかというとそういうだけではありません。
そうなんですね。
はい、ビタミンにも大きく分けますと、
はい、
水溶性のビタミンと脂溶性のビタミン、2種類に分かります。
はい、
水溶性は水に、溶けやすいもので、過剰に摂取しても余分なものは尿として排出されるので副作用の心配はありません。
はい、
また脂溶性のビタミンの方には水に溶けないため、脂肪組織や肝臓に貯蔵され、過剰に摂取すると副作用を生じる場合があります。
はい、あ、そうなんですね。
はい、
あ、じゃあこれはちゃんと見極めないといけないんですね。
はい、
水溶性っていうとなんか昔栄養ドリンクみたいなのを飲んでおしっこが黄色くなったとかっていうのを聞いたりするんですが、それが流れていくというような感じなんでしょうか。
はい、そちらのものが水溶性のビタミンになってます。で、
はい、
過剰に摂取に注意するビタミンっていうのが、
はい、
ビタミンの中で4種類あります。
はい、
ビタミン A、
はい、
ビタミン D、
うん、
ビタミン E、
はい、
ビタミン K、
K、
はい、これらの4種類のものは過剰に摂取すると副作用が現れることがありますので注意してください。
ああ、そうなんですね。
はい、で他にも健康食品にはクロレラ、
はいはい、
また青汁などの、ビタミン等を含んだものがあります。
はい、では今ですね、お薬と医薬部外品とあとサプリメント、ビタミンというような話の違いをねお話ししていただいたんですけれども、薬の方の注意点というのはどういうのがありますでしょうか。
はい、薬の注意点に関しましては、
はい、
まずは決められた時間に決められた量を飲んでいただくということです。
うん、
病院にかかった時に、症状等を先生が診察されますが、
はい、
その時には先生方は自分が前回出したお薬を皆さんが決められた時間に決められた量を飲んでいると思って、
はい、
診察をされます。
そうですよね。
はい、でこの決められた時間に決められた量を飲まないと、
うん、
ちゃんとした効果が現れなかったり、
はい、
副作用が起こったりします。
あ、そうですよね。は
い、で次に、
はい、
お薬の保管で注意していただきたいと思います。
はい、
沖縄は特に、湿度が高いので、湿気の多いところや直射日光の当たるところ、高温になるところを避けて保管してください。
はい、
で、薬を缶や瓶に入れて引き出しの中で保管されると、うん、いいかと思います。
はい、
薬によっては保存が、冷所での保存が必要な場合もあります。座薬だったり、糖尿病の時に使うインスリンだったりが冷所で保管をお願いします。
保管ですけれども、 あの冷蔵庫に入れたりしてますが、それは大丈夫ですか？
はい、はい、このインスリンだったり座薬だったりは冷蔵庫で保管してもらって大丈夫です。
はい、他の薬は何か影響ありますか？大丈夫。
他の薬は常温なので冷蔵庫とかに入れないで保管してもらうと、普通の冷暗所で保管するのが一番いいと思います。
は
い、
あ、そうなんですね。はい、分かりました。お薬なんですが、必ずすぐそこに水があるというわけではなくって、お茶だったりジュースだったりっていうのがあって、それで飲んじゃったりすることも私も多いんですけれども、それはやっぱりまずいことでしょうか？
昔はお茶で飲むと、問題があると言われてましたが、はい、最近はお茶程度では問題がありません。
あ、そうなんですね。は
い、でも一番いいのはお薬を飲むとき、コップ半分から一杯の、水茶湯で、飲むのが一番いいです。
はい、
でジュースや牛乳は、薬の吸収に影響を与えたり、一部の薬では、効果に影響を及ぼすものがあるので注意してください。特に有名なものではグレープフルーツジュースがあります。
あ、そうですね、よく聞きますね。はい、あと、じゃあジュースや牛乳ではなるべく飲まないようにということなんですよね。
はい、でここです。牛乳と飲むと効き目が悪くなる薬は、風邪の時に飲む、抗生物質などが挙げられます。
あ、そうなんですね。
で、次にグレープフルーツジュースと飲むと、血圧のお薬などが、血圧が下がりすぎたりする場合があります。
はい、
でここは一般的にグレープフルーツジュースとなってますが、スイーティー、ブンタン、ハッサク、イオカンなども挙げられます。
あ、そうなんですね。
でみかんやオレンジ、レモンは大丈夫になってます。
そう、同じ柑橘類でも違うということなんですね。
はい、そうですね。
はい、
で沖縄のシークワーサーの方は、今のところ調べたところそういうデータがないので、避けた方がいいのかなとは思っております。
そうなんですね。
はい、で、お酒と、糖尿病のお薬を一緒に飲みますと、低血糖症状を起こすことがあります。
はい、
でまた、お酒と睡眠薬は睡眠薬の効き目が強くなりますので、注意してください。
はい、
でカフェインをの含む飲み物ですね、お茶、コーヒーと喘息のお薬の場合は、不眠、胃腸障害、動悸などが現れやすくなるので注意してください。
はい、やっぱりそういった飲むときは、左右の方が本当は一番いいということですよね。
はい、そうですね。はい、一番いいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、とお薬なんですけれども、この錠剤を噛み砕いたり、あとカプセルに入っているのなんか外して飲んだりとかっていうのをたまにやったりするんですが、これはどうなんでしょう？
はい、錠剤とかカプセル大きすぎて飲みにくいというのがありまして、ここで噛み砕いたり半分に割ったりカプセルを取ってした方が飲みやすいとありますが、錠剤とかカプセルですね、砕いていいものと悪いものとがあります。
は
い、
あ、そうなんですね。は
い、中には、砕いたり外したりすると効果が十分に発揮できないようになります。これは錠剤とカプセル剤にすることで十分効果が発揮できるような工夫がされているお薬です。
あ、そうなんですね。は
い、なので、大きすぎて飲みにくいからと、自分の判断で錠剤を潰したり、カプセルを外して飲むことはまずやめてください。
あ、そうなんですね。はい、あ、そうなんだ。はい、そう、外したりするって、中身は一緒だからと思ったんですけど、やっぱり効果が違ってくるんですね。
溶ける時間とかが変わってくるんで、効果の現れる時間とかに影響を及ぼします。もし飲みにくい場合は、かかっているお医者さんや近くの薬剤師に、飲みにくいのでちっちゃくしていいか外していいかと、聞いてみて調べて問題なければ飲めますので、まずは聞いてください。お願いします。
そうですね、相談した方がいいんですね。勝手な判断はいけませんね。
はい、
はい、あとこれってやっぱりお薬は飲み続けないといけないとは思うんですけれども、どうなんでしょう？
はい、私もよく患者さんから相談されます。先生、薬を 2,3 日飲み忘れたんだけど、血圧のは安定しているので、飲まなくていいのじゃないの、治ったんじゃないのと言われます。でもこれは最近のお薬は、持続時間が長く効くようになっております。なので、2,3 日飲み忘れても前飲んだ時のお薬が効いておりますので、血圧が安定してたりします。
はい、
なのでこれを、 ずっとやめるとまた急に血圧が上がったりして、重大な、症状が起こる恐れがありますので、薬はずっと飲み続けてください。
あ、そうなんですね。
はい、薬をやめる場合は、先生に相談して、飲むのをやめていいかとかを相談してください。決して自分の判断で、薬をやめてしまうとまた悪い状態へと戻ってしまいますので、自己判断でやめることだけはやめてください。
はい、わかりました。また薬を飲んでなんか調子が悪くなったっていうような場合もあるかなと思うんですけれども、
そうですね、薬を飲んでて調子が悪くなった場合ですね、なんかおかしいな、これは副作用かなといろいろ思って、皆さん我慢強いんでよく我慢されるんですけど
そうですね、
もう、ちょっともうちょっとおかしいな、小さいことでもいいです、すぐに自分がかかっているお医者さんや、お薬をもらっている薬剤師の方に遠慮をしないで、質問を電話でもいいですし連絡をして、どのようにしたらいいかというのを聞いてください。
そうなんですよね。
はい、ごく稀にアレルギーやショック症状など緊急を要するものもあります。その時はすぐに医師に連絡をして指示を仰ぐようにしてください。
はい、ありがとうございます。で、さっきもね、2、3日飲んでいなくても、効いてるような感じだとかっていうこともありましたけれども、飲み忘れてしまった場合、その後はちゃんときちんと飲めばいいんですか？
はい、飲み忘れたらというのが、これ皆さん絶対あると思います。
ね、ありますよね。は
い、これで飲み忘れに気づいた時にですね、決められた時間からそれほど経っていなければ、その時に1回分を飲んでください。次に服用時間が近ければ、飲み忘れた分は1回抜いて、次からきちんと飲むようにしてください。
なるほど。
で、どっちかな、どうした方がいいかな、飲んだ方がいいかな、ちょっとでも不安になったり迷った時は医師または薬剤師に相談をしてください。
はい、
ここで一番注意していただきたいことは、忘れたからといって次に2回分まとめて飲むことだけはやめてください。
そうですね、危険なんですね。そうですよね、強くなっちゃうということなんですね、一度にね。じゃあそういうのをもし不安になったらお電話して聞いた方がいいんですね。
遠慮なく電話してください。
あとはタバコって薬に影響するんでしょうか？
はい、タバコですね、タバコに含まれるニコチンによって一部の薬の効果が低下することが知られていますので、薬を服用中に急に喫煙をすると、薬の作用が強く出ることがあります。また薬の服用中喫煙をする際には主治医に相談するようにしてください。タバコが影響をする薬などがあります。例えば気管支を広げる薬のテオドールなどのようなものがあります。
ね、それも必ず確認してタバコ吸ってらっしゃる方は、聞いた方がいいですね。じゃあですね、今タバコの影響とかまでお伺いさせていただいたんですけれども、やはりね、お薬っていうのはちゃんと決められたようにお水で茶湯で飲んでいただくとか、いろいろやはりちゃんと守ってほしいということなので、あと最後に鈴田先生、沖縄病院さんにお電話したりとか窓口で聞いたりっていうのは大丈夫なんですか？
はい、お薬に関して不安なことがありましたら、皆さんお気軽に、沖縄病院の薬剤科の方に電話をしていただければ、薬剤師が対応しますし、受付まで来ていただいて、薬のことに関してわからないことがあるといえば、薬剤科の方に案内してもらって、相談をさせていただきますので、遠慮なくご相談ください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。今日は鈴田先生にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、この番組をお聞きのリスナーの皆様からのご意見をお寄せいただければと思います。宜野湾シティ FM のファックス番号 098-943-5782 098-943-5782、 E メールアドレス info@ginowancity-fm.com まで、沖縄病院のお問い合わせはファックス番号 0988-897-9838までお願いいたします。
Thank you.
お聞きの放送はギノワンシティ FM です。
24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
軽自動車の時代、
軽がマンドイビンド、
長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他
軽がヤッシャイビンド、
長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。